こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。2050年の地球を予測する科学でわかる環境の未来は、生態学者の伊勢部氏が環境問題を科学的な見方から整理し、近未来を考えるための基礎を示す一般向け新書である。対象は推しとして若い読者だが、公害生物多様性、地球温暖化、将来予測を一冊で学び直したい大人にも適している。著者は異常気象や感染症、生物の減少といった現象を単発の不安材料としてではなく、人間活動と地球環境の相互作用として捉えるよう促す。本書の焦点は、2050年の出来事を断定的に言い当てることではない。限られた地球で多数の人間が資源と環境を共有する以上、どのような仕組みで問題が起こり、予測には何ができ、対策をどう現実的に考えるべきかを検討する点にある。感情的な悲観論にも安易な楽観論にもよらず、根拠を確かめながら選択する姿勢を学ぶ入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、共有地の悲劇から考える環境問題の構造。本書の出発点には、環境問題を個人の善悪だけでは説明できないという認識がある。その理解の軸として扱われるのが共有地の悲劇である。共有される資源や環境は、各人が自分だけの短期的利益を優先すると、全体として使い尽くされ、誰にとっても損失になる。大気、海、森林生態系は特定の一人や一国だけが完全に管理できる対象ではないため、この問題構造を持ちやすい。ここで重要なのは、人間を単純に愚か、あるいは悪と決めつけないことである。個別には合理的に見える行動が集合すると深刻な結果を生むことがある。本書はこのねじれを通じて、環境保全を精神論に還元しない、協力を可能にする制度、情報、長期的な視点が必要になる理由を示す。温暖化対策にも資源利用にも、誰かだけが負担を担うことへの抵抗が生じうる。その現実を認めた上で、共通の損失を避けるための選択を考えることが本書の基礎的な問題提起となっている。次に、公害を国境を越える汚染として捉え直す。第2章で扱われる公害は、過去の特定地域だけに属する問題としてではなく、今日の地球規模の環境問題を理解する基礎として位置づけられる。大気や海に放出された物質は、行政上の境界に従わず移動し、排出した場所と影響を受ける場所が離れることがある。この性質のため、被害が見えにくく、責任の所在や対策の負担をめぐる調整も難しくなる。本書は大気汚染、海洋汚染に加え、生物的な汚染にも目を向け、環境への作用が化学物質だけに限られないことを示す。人や物の移動が大きい社会では、生物や病原体を含む影響もまた広がりうる。公害を学ぶ意義は、被害の歴史を暗記することではない。汚染源、移動経路、受けて生態系への影響という因果関係を追うことにある。問題の規模が大きいからこそ、目先の印象や一つの事例だけで結論を急がず、観測と検証に基づいて考える必要があるという本書の態度がここで具体化される。さらに、生物多様性を生態系の働きと人間の生存条件から理解する。本書は、生物を単に保護すべき愛らしい存在として描くのではなく、生態系を成り立たせる関係の中で考える。生き物の性や利他的な行動にも触れながら、生物の振る舞いを人間の道徳観だけで測れないこと、そして多様な生物の存在が複雑な生態系の一部であることを学ばせる構成である。生物多様性の問題は、ある種が減るという個別の出来事にとどまらない。主観の関係が変われば、食べる食べられる、分解する受粉するといった働きにも影響が及びうる。人間もまた、この関係の外部にいるのではなく、食料、健康、土地利用、水循環などを通して生態系に依存している。本書が地球の有限性を重視するのは、無限の資源や無限の回復力を前提にできないからである。多様性を守ることは、自然を人間社会から切り離して保存するだけの課題ではない。人間の活動規模を認識し、自然の回復や変化の速度を踏まえて利用の在り方を考える課題として提示されている。そして、地球温暖化を今世紀最大の複合的環境問題として扱う。地球温暖化は本書で今世紀最大の環境問題として取り上げられる。しかし、単に気温が上がるという一つの現象としてではなく、気候、生態系、社会的な意思決定に連なる複合的な問題として理解することが求められる。異常気象が繰り返される状況や生物への影響は、多くの読者に危機感を抱かせるが、本書は危機感だけで判断を終えない。温暖化の原因と影響、対策の不確実性、国や世代によって異なる負担を区別しながら考える必要がある。とりわけ温暖化は、排出の利益を得る人と影響を受ける人が一致しない場合があり、共有地の悲劇ともつながる。各主体が自らの都合だけを優先すれば、全体として削減が進みにくい。だからこそ、科学的知識は未来への恐怖を増幅させる道具ではなく、 選択肢の条件と結果を比較するためと基盤となる。本書は環境問題を万能の技術や一度きりの解決策で片付ける幻想を避け、継続的な観測、国際的な協力、生活と制度の両面での対応を考える視点を与える。最後に未来予測を断言ではなく早期対応のための方法として学ぶ。題名にある2050年の予測は未来を一点の結論として決める試みではない。本書は将来には不確実性があるからこそ予測を対策の準備に役立てるという考え方を示す。環境の変化には長い時間をかけて進むものがあり、明白な被害が現れてからでは対応が難しい場合がある。異常気象、感染症の拡大、生物の減少などをめぐる小さな兆候に注意を払い、原因と将来の可能性を検討することが重要になる。ただし兆候を見つけることはあらゆる現象を環境悪化の証拠と断定することではない。本書が強調するのは短絡的な結論や感情論を避け、根拠の確かさと限界を見極める姿勢である。最後の章が幻想を捨てて学ぶという題を持つこともこの態度をよく表している。個人の小さな行動だけで全問題が解決するという見方も、個人には何もできないという見方も、共に現実を単純化しすぎる科学で理解を土台に個人の選択、社会の仕組み、国際的協調がどう結びつくかを考えることが未来予測を読む実践的な意味となる。結論として本書は、環境問題に関心はあるものの、ニュースで断片的に触れる温暖化、公害、生物多様性、感染症などを一つの見取り図にまとめたい読者に向く。中高生や大学初年、次の学習者にとっては環境科学への入り口となり、大人にとっては日常的な環境言説を吟味するための再入門になる。得られる利点は、2050年について確定した予言を受け取ることではなく、環境問題の因果関係、有限な地球という条件、将来予測に伴う不確実性を区別して考えられるようになる点にある。似た分野の本には危機の深刻さを強く訴えるもの、個別の環境技術を詳述するもの、あるいは行動指針を前面に出すものが多い。その中で本書は共有地の悲劇という問題構造から出発し、公害と生態学の基礎を経て温暖化と未来予測へ進む。個人の心がけを解くだけでも、科学知識を羅列するだけでもない。人間の利害と協力の難しさを正面から扱い、感情的な二分法を退ける点が特徴である。環境をめぐる主張に接した時、何が事実で何が予測で、どのような対策上の選択があるのかを落ち着いて問うための土台を与える一冊である。ご支援いただける場合は、伊勢虫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。